うございます。それでは賛美をもって主を褒めたたえましょう。今日は雨を降り注ぎ、聖歌570番を賛美します。ラララララララララ3、はい。雨を降り注ぎ、恵みたもと、愛をもて誓いたまえり、夕立のごと天つ恵みを、イエスよ今ここに注ぎたまえや。アメン。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今日も私たちに御言葉を与えてください。御言葉のうちにある美しいことに目を留めることができるようにしてください。聖霊を通して私たちの霊の耳と霊の目を開かせてください。心を開いてあなたの御言葉を待ち望みます。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは今日の聖書箇所を開きましょう。本日の聖書箇所は第一テサロニケ2章1節から12節までです。
兄弟たち、あなた方が知っている通り、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄ではありませんでした。ご承知のように、私たちはまずピリピで苦しみに遭い、恥ずかしめを受けたのですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。私たちの進めは迷いや不純な心から出ているものではなく、騙し事でもありません。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。ご存知の通り、私たちは今までへつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの証人です。また、キリストの使徒たちとして権威を主張することもできたのですが、私たちはあなた方からも、他の人々からも、人からの名誉を受けようとはしませんでした。それどころか、あなた方の間で、母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。このようにあなた方を思う心から、ただ神の福音だけではなく、私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜならあなた方は私たちの愛するものとなったからです。兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えました。また信者であるあなた方に対して、私たちが敬虔に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことは、あなた方が証しし、神も証ししてくださることです。またご承知の通り、私たちは父がその子供に対してするように、あなた方一人一人に、ご自身の御国と栄光とに示してくださる神にふさわしく歩むように進めをし、おごそかに命じました。アーメン。
それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。パウロとイコは、どのように自分たちが迫害の中でも大胆にテサロニケで福音を伝えたのかを思い起こさせています。自分たちの進めが迷いや不純な心から出ているものではなく、また騙し事でもなかったことを言っています。自分たちがどのように愛と謙遜を持って昼も夜も勤勉に働き、また教会に負担をかけずに福音宣教の働きを行っていたのかを思い起こさせています。はい、それでは神様から示されることを黙想していきましょう。 はい、それでは、分かち合っていきましょう。
はい、私は6節から8節と11節に目が留まりました。使徒としての権威を主張することもせず、名誉を受けようとも思わず、ただ母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いましたというところです。また8節には、命までも喜んで与えたいと、よほど愛情が溢れているというこのパウロの心に目が留まりました。11節では今度は父がその子供に対してするようにと接している、この本当に家族意識というのでしょうか、そういうのがとても あるなということを思わされました。
はい、私も同じ箇所ですけども、6節以降で、本当にこの人としての権威を主張することができたんですが、そうはしないで本当にこの親のように人に対して振る舞っていたというところに目が留まりました。母の役割をし、そしてまた11節では父の役割もしている、そして子供のために働くように昼も夜も自分自身で働いて、この子供である信者たちのために働いた労苦したというところに目が留まりました。もう一つは、やはりこの8節でその動機がやっぱり彼らをとても愛していたからであるという、それで命まで与えるほど愛したがゆえにそのようにことができたということを教えられました。以上です。
はい、私は2節から4節、特に4節に目が留まりました。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのですというところで、この激しい苦難の中でも大胆に福音を語りましたと2節に書いてあるんですけれども、このまっすぐにまた勢いを持って情熱的に語るその福音、これは本当にこう神様から預かっているものだ、また認められて委ねられているんだという、このパウロの確信がすごくここに感じられて、私はこれがすごく今朝目に留まりました。
はい、私も4節通して福音を委ねられたものとしてふさわしい態度について教えられました。本文にあるように、人を喜ばせようとしてではなくて、私たちの心をお調べになる神を喜ばせる、そのような動機で語ること、大切さを教えられました。
はい、私は全体を通して、当時パウロたちの悪口を言っている人々がテサロニケ教会に働いていたと思うんですけど、これを全体を通して本当に悪魔が背後でこの教会の霊的リーダーと霊的指導者と教会を離させようとする悪魔の働きが背後にあるということを教えられました。ですので、このパウロとテサロニケ教会が持っていたように、互いに対する愛する関係と、また信頼する信頼関係がとても大切であるんだなということを思わされました。それではさらに御言葉を深く黙想していきたいと思います。神様はどのようなお方でしょうか。また今日の御言葉を通して私たちがいただくことができる教訓は何でしょうか。御言葉を調べながら黙想していきましょう。はい、それでは、分かち合っていきたいと思います。
はい、私は5節と10節から、神様が証となってくださるお方だということを教えられました。人たちの言動と行動が不純な動機からではなくて、心から出ていって、さらにそれはこのテサロニケの人たちを愛していたことの証であるということをここで記されていますけれども、人たちにも全てをご存知の神を恐れる心があったからこそ、このように告白しているのだなということを思いました。また、全体的にですけれども、模範として神の家族として、振る舞っていくということを教えられました。
私はですね、2節から、福音がこの苦難の中で、 前進していくということを教えられました。パウロはピリピで非常に苦しみにあったんですけども、その中で、テサロニケ教会の人々が福音を聞いて、そして、新しい教会ができたという福音が本当に苦難の中で述べ伝えられて前進していくものだということを教えられました。以上です。
はい、私は2節から4節のところで、このテサロニケという場所が福音を語った後、迫害があったりしたと思うんですけれども、ここには本当に一人でも二人でも聞く耳のある人が備えられていて、その中でパウロが、まあ、苦闘の中で大胆に福音を語った。この状況はすごく日本と似ているなと思いました。たくさんの人が聞かなくても一人二人聞く耳のあるものがいるならば語るべきだなと思いました。そして4節のところで福音を語ることは神の喜びなんだ。私たちが福音を語るのは神様が喜ばれることなんだということを教えられました。そして福音を語るとき、神様は私たちの、この語っている私たちの心をお調べになるお方であるということ。福音というのは語る動機が神様にとってはすごく大切なんだなと思いました。神の喜びとなることが大切だなと教えられました。そして、9節のところで、パウロが私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えましたと書いてあるんですけれども、福音が伝わっていくために、配慮すべきことがあるならば十分に配慮した方がいいということを教えられました。まあ、どのような状況だったかわからないんですけれども、おそらくパウロは自分の手で働きながら、まあ、帰って人々をこの父と母のように養う方、養うことを通して福音を伝えていった、この方法を選択したという、まあ、そこから模範をいただいて、まあ、福音が十分に伝わっていくべき配慮をしたいなというふうに思いました。以上です。
私も、パウロの配慮、パウロの牧歌者としての愛のスピリットを教えられました。特に8節で、パウロが神の福音だけでなく、私たち自身の命までも喜んで捧げたいと思っていますと。この告白から、パウロの牧歌者としての、この愛の姿勢を学ぶことができています。以上です。
はい、私は6節から8節のところで、パウロの模範ですけども、自分のキリストの人としての自分の権威を主張せず、また人々から栄誉を受けようとしなかった、パウロの姿から模範を学ぶことができました。ただ、母のように子供たちに低い姿勢で子供たちに接して、親切にこの育てるように、その愛を持って彼らに振る舞ったこのパウロの模範から、牧会者としての模範を学ぶことができました。また、9節から12節のところで、教会のリーダー、牧会者は、いつも模範を示すものにならなければいけないことと、それから、教会に負担をかけずに、かえって使えられるものではなくて、かえって使えるものとならなければいけないということを教えられました。はい、それでは、生活への適応のために、黙想していきたいと思います。はい、それでは、敵を分かち合っていきたいと思います。
今キッズキャンプに来てるんですけれども、まあ、いろんな子どもたちがとてもたくさんいて、そして中にはやっぱりなかなか心を開いてくれない人もいるんですけど、今日のパウロのように自分の子どものようにまた彼らを愛するということが一番大事だなというふうに思わされました。祈りを通して彼らを愛することができるようにしたいと思いました。以上です。
はい、私は教会にいる兄弟姉妹のことを思いました。本当に主を恐れる心を持って彼らのために仕えていきたいなということを思わされました。日曜日だけではなくて生活のすべてをもって神様に栄光を期することができたらいいななんてことをちょっと思っていました。
はい、私は福音を語って伝道するときに まあ、その相手のことをよく見て相手の気持ちをよく汲み取る癖があるんですけど、でも一番大事なことは神様を見て神様が何を喜んでおられるのかということ、これを見ることが一番大事だなと、今日はそれをこれから実践していこうと適用しました。
私は今日は牧会者としての姿勢について学ばされました。まあ、どのようなコミュニティに属していても、やはり相手から負担を覚えてしまうと、それが不平不満になってしまうというのは、まあ、その通りだと思っておりました。まあ、自分自身も牧会者として、ファウルのように、まあ、いろいろなコミュニティに属す中で自分を振り返って、まあ、福音の妨げになる負担を相手にかけてないかというのを一つ一つ点検しながら、愛を持って、配慮を持って伝えていこうと思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは最後に対応して一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天皇お父様、今日も一人一人に必要な御言葉をあなたが与えてくださり感謝します。この御言葉を握って歩むことができるように聖霊様を導いてください。イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。それでは今日も良い一日を。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。